どんどんと悪魔でになってくださっていますので、その間をお借りしてちょっと PR をします。先ほどちょっと言われたんです。なんか本書いてませんか。はい、私は教書はあるけれども監督でもって私が書いた本はないんです。最近ずっと連載しているものが一つあるので、それを紹介します。もちろん家庭のものこの中にね、私2つ書いてます。一つはパウロ巡礼記、もう1年以上になりますね。今年いっぱいずっと書いてます。もう一つは何でも質問箱。こうやって皆さんにお話ししたときに必ず質問が出る。パウロについての質問が出る。それを取り上げて答えるっていう、なかなかにこれは面白い。関心のある方は後ろでもって受付を次の休憩時間から始めますからご遠慮なく。さて、よろしいですか。もう一度私たちの人生を考えてみよう。あなたにとって大切な出来事、軽々しく人に喋ろうと思わんだろう。あなたは自分の中に大切に持っていったろう。でも人のことを忘れることはないだろう。そのことによって、その出会いによって、今のあなたの人生があるのなら、余計にあなたは思うだろう。その出来事のことを、ある奥さんがこういう言い方をした。そう、彼は私が愛した人ですから。まだ生きておられるんだ。過去形にしたのが問題だなって私は思った。愛した、愛して選んで結婚した人ですから、今がどうあっても私は彼と共に歩みます。今はもう愛していないのかもしれない。でも私が愛した人ですから、愛した人であり、今も私は愛して生きている。そう言える方が幸せだと思います。20代の愛か30代の愛か、そのまま残るはずはない。それは年代に応じて味わいが変わっていく。でもその年代年代の中で初めに生まれたその愛が深められ、味わいを深めていくことができれば幸せだ。パウロにとって大切なあの出会い、彼は多くは語らない。私のあのダマスコでの出会いはこんなでしたよってパウロはどんどん言わない。誰がせっせと言ったかというと、お弟子だったルカだった。ルカはパウロの会心はこんなだったよ、パウロ先生はこんなだったよっていうことを繰り返し繰り返しと使徒言行録の中に書いたんですよ。私たちはまずそれを出発点として読んでみよう。どんなふうにルカが書いたか、ちょっと字が小さいから見にくいなと思うことが思う方は聞いてください。 いち無理して目を疲れさせる必要はない。私が読むから。使徒弁公録の9章と22章と26章と3回もルカはあのダマスコでの出来事を繰り返し繰り返し書いた。それほどルカにとってこの出来事は大切な出来事だった。ところがパウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。パウロは地に倒れ、パウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。パウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。パウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よここにおりますと言った。すると主は言われた。かつて直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人も全て捕らえるため宰相たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。これがルカが書き残したパウロの返信です。これから読む限り、そう、私たちはパウロの返信というとこのことを思い浮かべるんです。光に打たれた。主よ、あなたはどなたですか。私が迫害するイエスだ。私はどうすればよいのですか。ダマスコに入る。これが出来事だった。さて、今回はパウロを学ぶ。だからパウロ自身がこの体験について語っているところを探ります。パウロ自身の言葉で何かないかを探します。あった。これに書いてあるところです。丸一のところ、第二コリント4章の1から11、その途中を読みます。4章の5節から。パウロは自分の会心がこうだったよなんて一切語りませんよ。ガーッと語っていく中でね、あ、これはパウロのあの体験を体験にしていると思わせるところがボーンと入ってくるんです。そこにあなたは気がつくか。読みますよ。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出ようと命じられた神は私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、 私たちから出たものでないことが明らかになるために、今さらさらっと読んだこの中の6節です。下線が引いてありますね。ここの部分に注目。この言葉の裏にはあのダマスコでの体験があるだろうと学者たちが指摘するんです。見てみよう。もう一度読みます。神は私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。単純に言うと、神は与えてくださった。神は何を与えてくださったかというと、悟る光を与えてくださった。神は私たちに悟る光を与えてくださった。悟りを与えてくださったと良さそうなのにね、悟る光ってわざわざ言うんだな、パウロは。じゃあ何を悟る光かというと、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光なんです。わかりにくいね。イエス・キリストの顔が、そこが輝いてるんです。そこのイエス・キリストの顔に輝いているものは何かっていうと、神の栄光なんです。イエス・キリストの輝く顔、その輝きを見ると、これは神の栄光だ。つまりイエスは神だ、イエスは神の子だ、こういうことです。そのことに気づかせる、悟る光を与えてくださった。神が与えた。もう一度言うと、神は私に光を与え、悟らせたんです。悟れ。何を悟るか。ご覧、キリストに私の栄光が輝いて、つまりご覧、あなたが迫害しているキリストは私の愛する子だ。こういうことです。これに気づかされたんです。それに気づくように光を受けろと言われたんです。そのキリストが神の子だっていうのは何でわかるかというと、これも輝きでわかったんですよ。キリストが輝いてるんです。眩しく輝いてるんですよ。パロはその光をバーッと受けたんです。なんだこれは、すごい輝きだ、神の栄光だ。それだけではなかった。そこにもう一つ光が与えられたんです。その光をバーッと受けることによって、パロはこのイエスこそ、この神の栄光に輝くイエスこそ神の子だ、こう悟ったんです。そんな光を一瞬のうちに受けたっていうんです。それがここに書かれて、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。読んでみると、光だとか輝きっていう言葉がいっぱい入ってるでしょう。不自然なぐらい入ってるじゃない。こんなになくったっていいのに。でもね、パウロはあの時の出来事を語るときに、知らない間に思わずこれだけ光、輝きっていう言葉を使うんですよ。そんな体験だったっていうことじゃないか。そしてこの主語は何だ。主語は神です。神がそうさせたんです。神が気づかせてくださったんですよ。この点、最初に読んだ使徒言行のルカの書き方、あの中に神は登場しません。ルカの書き方によれば、それは主人公は光の中に輝くイエスです。受け入れパウロです。使わされるアナニアです。神は全く登場しない。しかしパウロ自身によれば、パウロは神のことに触れないわけにいかない。あの出来事は何だったんだ。その通り、そう、使徒言行録が語る通り、あれはパウロにとっても間違いなく光の体験だった。圧倒的な光の体験だった。その体験によって気づかされた、悟りを与えられたんです。バーッと与えられたんだ。しかしその光のもとは、それは神だった。これがパウロの気づきだった。こういう方、そしてこの4章の6節の最初の言葉見て、闇から光が輝き出ようと命じられた神は、こんなこと言わなくたっていいと思いません。文章の流れからするとこんなんなくたっていいよ。神はだけでいいじゃないの。
ね、しかしわざわざパウロは言うんですけど、闇から光が輝くでよ。またここも光があり輝きがあるよね。闇があるよね。これは言葉って何だろう。これそうですよ。光の創造、天地創造のところですよ。あの出来事を思うときにね、そう、パウロは光のことを、輝く眩しい光のことを語らないではいられないんですよ。そしてそのことを思うときにはね、それはあたかも天地創造のような新しい創造のようなそんな輝きだったよ。これを思わないわけにいかないんですよ。つまりパウロはあの光を受けたときに自分が作り変えられたってそんな実感があるんですよ。だから闇から光が輝きだよと命じられた神はってわざわざこんな書き方をするんだと私は思う。あの出来事によってパウロは作り変えられていったんですよ、ね、
でもよ、ごめんなさい、私はこのパウロが受けた光、まばゆい光をわーっと受けたっていうのは分かったよね。分かったけれどもね、私たちは本当にはね、ピンときてないと私は。なぜか私たちはこんな光を体験してない。体験してみれば分かりますよ。なるほど、そうだそうだって言えますよ、あなた。しかしね、私たちはほら、言葉で頭で理解してたから実際に光浴びたか。あなたが知ってる光、眩しいどうしようもない光っていうのは真夏の太陽じゃないか。パウロが受けた光は違った。この光はどこから来てるか。神から来てる。神の栄光ですよ。グロービアネイってやつだ。私たちは人間の分際でそんなものは体験できるか。そう、私はこう思うよ。パウロがこの時に体験したのはね、人間の分野じゃないよ。人間の領域じゃないよ。自然の領域ではないよ。ここには神の領域が入った。バッと入った。だから圧倒的なんですよ。圧倒的なんですよ。人が言えるものではないんですよ。圧倒的にパウロは圧倒されるんですよ。そして一瞬のうちに作り変えられるんですよ。そのような光だった。神の領域に、ふっと触れた瞬間だ。ほら、私たちだって神様、イエス様は神の声だって言うじゃない。鉄器で神って言葉を使うじゃないですか。鉄器で言うでしょ。鉄器でよ。そうや、それは私たちが神の領域を知らないから。所詮人間の領域で理解してるから。だから鉄器でいられるんですよ。この時パウロは神の領域にボン触れた。それで十分なんですよ。私たちが信じる方っていうのはそんなもんよ。私たちは知らんからね、あれやこれやあれやこれや平気で言えるのよ。ノーノーとして生きる。知ったらば触れたらば変わらざるを得ないのよ。圧倒的に変えられる。これがあの時の体験だったろうな。だからあの時に輝く主よ。私たちは平気でこの言葉を聞きません。私たちの主イエスキリストによってそう言ってる。あなたは自分のことをどう理解するか。うん、飲んだ女ぐらいですよね。パウロは違う。主よ言った時、パウロお前は誰だ。私は下手、私は主の下手です。それが全てですよ。比べられるか。あの輝きに誰が匹敵するか。圧倒的な力だ。圧倒的な輝きだ。旧約の言葉を借りればね、ここにカラカラに枯れた骨が山とある。そこにこの光が差す。さあ命を終えよ。一瞬にしてこの骨が生き返っていくではないか。枯れた自然が、枯れた筋肉、枯れた花が、さあ命を終えよ。この光がブワーッとさせば、全ては生き生きと蘇る。その力ですよ。それをパウロは体験した。
たまであるか。主よ、あなたの島まです。仰せのように。相手が圧倒的だもん。取引なんかできる相手じゃないよ。圧倒的ですよ。そのことをパウロは体験させられたんです。それがパウロの改心の体験だった。だからパウロはあれだけの走り方をしたんですよ。パウロ自身は言いますよ。私は自分から進んであなたのしもべになります。そんなことは一切言ったことがない。一方的に神様の側からうわーっと掴まれたんですよ。一方的に首根っこを掴まれたパウロだったんです。そんな体験だったんです。もしプリントに出ているね、これも読んでみようか。ここにも神が出てくるよ。はい、丸二のところ、ガラテヤのところだ。あなた方はかつて、私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に接しようとしていました。しかし文書はこう続くんです。私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神は御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした。ほら、一気にパウロがガラテヤの手紙に書いてると思う。私の最近のどうだったなんて書いてんじゃないんですよ。こう読みながら専門家は言うんですよ。あ、ここにもあのダマスコでのあの体験があるんだ。こういう読み取るんです。その部分というのは線を引いているところです。線を引いている前の部分をもう一回読んでみますよ。主語を注意してください。あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしています。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に熱しようとしていました。熱心なパウロですよ。主語が私、パウロですよ。こうやってパウロは書いたんですよ。書いた。ところが次、線を引いているその次の部分、一番最後の部分ね、線を引いているその次のところを見ると、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に人として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした。これも主語が私ですよ。私は、ただしこの時の私はもうキリスト戦に変わっているでしょう。初めの時の私はユダヤ教徒の私でしょう。次の私はキリスト教徒の私でしょう。同じパウロですよ。私が私が私がって、これがパウロですよ。これはこの間に入っている部分に注目です。パウロは何の書いていた、そこの主語は何か、線を引いている部分が、私を、今まで私はがあったのに、今度は私をに変わったぞ。私を母の体内にある時から選びます。恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時。そうです、間に入っているこの文章、それは主語は神だでしょう。ダマスコで何の出来事を語るときに、パウロはどうしても神だが主語になる。パウロは圧倒的に受け入れた。パウロはね、そんなことを考えながらこの文章書いてませんね。うん、だーっと書いてみました。知らない間にあの出来事に触れると、主語を私まで聞いてたわけですね。
私に示した。あの時に神は御子を私に示した。何のために示したのか。福音を異邦人に告げ知らせるために。パブ自身の言葉に出たあの出来事は御子が私に示された。神が示された。何のために神は御子を私に示されたのか。それは福音を異邦人に告げるためだ。 私が福音を告げ知らせてもそれは私の誇りにはならない。そうせずにはいられない、いられないからです。福音を告げ知らせないなら私は不幸だ。次聞いてください。自分からそうしているならどうしようも得るだろう。しかし強いられてするならそれは委ねられている務めだ。強いられてするなんてこんな言葉使うんですよ。パウロは無理やりしろって言われてる。これを無理やりと受けるだけではない。これは使命だ、務めだ。こうパウロは受け止め変えていくんです。最初はもう無理やりですよ。何もわからなかった。わーってやられたんですよ。ただこれはそうか、このために私は作られた。さっき読んだこの言葉、私を母の体内にある時から選び分け恵みによって召し出してくださった神が誰が分かるか。母の体内にあった時からなんて分からずないよ。パウロはこれはこの体験のあと考えるんですよ。私を捕まえたのはなぜか、神はいつから私を捕まえておられたんだろうか。そうか、神は私をお作りになった。このために神は私をお作りになったのか。この時から神はすでに私を捕まえておられたのか。こういう気づきですよ。そこまで彼は洞察をしていくんですよ。その結果として私を母の体内にある時から選び分け、こんな言葉が生まれるんです。これ書いたのは回収の出来事があってから何年経ってますか。20年は経ってますよ。その時になって初めて顔がここまで言えるようになった。このくらいあの出来事は衝撃的だったし、あの出来事のことを折に触れてパウロは振り返る。だから言う、自分からそうしているなら報酬は減るだろう。しかし強いられてするならそれは委ねられている務めだ。こうパウロは言う。同時にまたこんな言い方もする。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。聞いてください。次、自分がキリストイエスに捉えられているからです。あれはこう感じる。私はキリストイエスに捉われている。首根っこをガッと掴まれている。掴まれていてこう縮こまっているだけではないんです。パウロはこの私を捉えている方を私も捉えようと思っている。必死でもがくんですよ。こういうパウロだった。圧倒的に捉えられていったパウロだった。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向ける。神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。ひたすら走ることです。そうだろうよ。パロは走るだろう。私たち走ってるか。走ってるとは言い難いね。パロは走ったんです。ひたすら走ったんです。私は思いますよ。皆さん走りましょう言わない。私たちには走らない特権がある。パロは走るよ。あれは走らないわけにいかないんだよ。だってイエス様があるあんなに衝撃的にわーっと掴まれて走らないわけにいかないよ。パロさん走って。私たちはパウロのような出会いをいただいていない。だからパウロのように走る必要もない。走ることはできないだろう。でも私たちも確かに出会いをいただいているじゃないか。あなたの人生の中の出会いをどのくらいあなたはそれを大切にしているか、どれほど深めているか。パウロもそうだったよ。最初は何もわからなかった。
がダマスコで出会った方のことを、方のことを教えよう。あの方は私たちの罪のために死なれ、葬られ、私たちのために復活してくださった方なんだよ。こんな風にパウロは学んでいった。それを通してパウロ自身はイエスへの思いを深めていったんですよ。私たちなりにどこまで深めていくかな。パウロはね、あの出会いがあったがゆえにこんなことまで考えた。あの出会いの背後には何があるんだろう、ね、私たちは見たよ。使徒言コルクは言わなかったけども、パウロ自身は言った。神がこの出会いを私に与えられたっていうのをパウロがしっかり意識しているっていうのは見ましたよね。私たちだったら、うん、なるほど、わかった、次こう言うじゃない。パウロはどう考えたか、なぜ神は私になのか、なぜだろうって彼は考えざるを得なかったんですよ。なぜ、なんだろう。パウロは気がついた。待てよ、御子を私に示してと言うが、イエスが私たちのためにご自身をお与えくださった、十字架上で死んでいかれた時に私はどうしていたか。私はイエスなんかに関心はなかった。イエスなんかどうでもよかった。いや、イエスなんか早く消えてしまえ、イエスという名が早くなくなれと願っていた。これが私だった。そうか、こんな私のためにも主は命をお与えくださったのか。それが私に出会われた主だったのか。そうか、私がそっぽを向いているとき、全く無関心低賛であるとき、絶気で構わず私を愛してくださった方なのか。こうパウロが気づいていくんです。最初から気づくはずないじゃないか、時々パウロは書きますよ。単数形で書くんですね。私を愛し、私のために惜しみなくご自身を与えてくださったイエスが。パウロさん、私をじゃない、一言一人だけじゃないよ、あなたのためだけじゃないよ、私たちを愛し、私たちはその感覚に慣れてるでしょう。私たちの罪のために、私たちを愛し、この表現に慣れてるよね。私たちの中に私もポンと入ってる程度でしょう。パウロは、あの出会いのことがあるから、主よ、あなたが、あなたはそんな方が、あなたは私を愛し、この私のためにご自身を惜しみなく与えてくださったんですね。こうやって受け止めた。ほら、受け止めのインパクトが違いますよね。あなたを愛しているよって言われるのとね、あなたたちを愛しているよのとじゃ運命の差があるじゃない。そんなもんよ。パウロはそんな受け止め方をした。だからこの愛に気づけば気づくほど彼はどうするか、その愛に応えていった。彼の答え方は凄まじかったよ。何を意味するか、彼はそれだけ愛というものを受け止めていた、実感していたってことです。ここまでか、あなたの愛は、主よ、あなたはここまでしてくださったのかって、そう思わせるだけの出会いがあった。あれが原点なんだ。私たちはそこまで愛されているっていう体験がない時はあなたにあればおめでとう。人と人との愛でも結構です。それを強く強く深く、あなたが受け止めれば受け止めるだけ、あなたはまた深くそのあなたの愛で応えることができるだろう。浅ければ浅いで、ふん、次ってこない。 主は私たちのために生きて私たちのために死んでくださった。パウロの冒頭はどうですか。
冒頭しますよ。彼はこれに答えてこう言う。
だから私たちはもう自分のために生きるのはよと平気でいますよ。なぜ主が私たちのために生きてくださったから、その愛に応えるためにどうするか。そう、私たちは生きるのなら主のために生きようじゃないか、死ぬのなら主のために死のうじゃないか。主が私たちのものになってくださったように、私たちをご自身お与えくださったように、ご聖霊配慮のことで思い出してください。だから私たちも主のものとして生きよう、そして死のうではないか。なぜそんなことを言うようになったか。そこまでパウロは主の愛というものを受け止めていたからですよ。これとよく似たのがヨハネでした。聞いたことない。私はね、先輩の主さんからこういう話を聞いたことが、皆さんも聞いたことあるんじゃないかな。ヨハネさんのお弟子がヨハネ先生のところに行って、先生、イエス様のことを話してください。言うとね、ヨハネはいつも、使徒ヨハネかな、長老ヨハネかな、どちらかな、使徒ヨハネかもしれない。こう答えた。お互いに愛し合いなさい。お互いに愛し合いなさい。弟子たちは、そこでこう言って、先生、それは聞いてます。他にも教えてください。ヨハネは、こう答え、お互いに愛し合いなさい。先生、それ聞いてます。もっと他の教えを、こんな話って聞いたことない?なぜこれが起こるか。ヨハネは見抜いていた。ヨハネのレベルは、達人のレベル。道を極めた者の言葉です。この道の極みはどこにあるか。この愛に生きることにある。これです。これがバーッと見えた。だからごちゃごちゃ言う必要はない。これに接して生きてみろ。この道を行け。ここに極意ありです。ヨハネはそこまで達したから、それがピッと見えた。弟子たちは見えないから、うおーさおうおーさおして人生を終わろう。パウロも見えた。私を愛し、私のために惜しみなくご自身を与えてくださったイエス。こういう体験を圧倒的な光の中でもってパウロに与えていた。それがパウロのあのダマスコでの出来事だった。だからパウロはその生涯を必死になって走った。いや、私たちはもうみんな、私も例外なく、いや皆さんと一緒にしても申し訳ないかもしれない、思いますよ。私の人生の主人は私だ。私がどう生きようと、それは私が決める。実際にはそういうふうな生き方をしてるなって自分で思うわ。しかし、パウロは違いますよ。徹底してますよ。どう徹底してるかっていうとね、パウロさん、あなたは誰だって言ったら、ほら、パウロが頼む言葉だ。しもべです。私は、主から使わされたものです。使わされたものっていうのが人っていう。ほら、人パウロって言うじゃないですか。パウロはこの言葉が好きだった。私は使わされたものだって。これ何にするかっていうと、パウロはね、明快にそこを深めていきますよ。私は誰から使わされたのか。主から使わされている。私は何のために使わされているのか。異邦人に福音を告げるために使わされているんだ。明快にこのことを意識していく。お前は誰か。私は使わされているしもべ。こうですよ。ご主人様なんて一言も言わないんだよ。それほどの出来事だったから。主よ、徹底してこれを受け止めた。だから生涯自分が疲れているから、もう辛いから、それはあなたのペースだ。主のペースではない。あなたは自分のペースでもって生きるのではない。 あなたを使わしたもののペースで生きよう。パウロはそれをひたすらやった。なぜそこまでするのか、パウロ。それは私が使わされているからです。私は私を使わした方のもとで生きる。それが私だ。だから彼は苦しんだ。苦労をいっぱいした。苦労を聞いてやってください。キリストに仕えるものか。気が変になったように言うが、私は彼ら以上にそうだ。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびだった。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に偏ったこともあった。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、マジでの難、アレモでの難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折り、しばしば眠らずに過ごし、飢え、渇き、食べずに折り、寒さに凍え、裸が出たこともあった。この他にもまだあるが、その上に日々、私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事がある。誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるか。誰かがつまずくなら、私は心を燃やさないでいられるか。
自分のペースじゃないんですよ、これ。
使わされたものとして生きようっていうから。だから一番苦しいです。苦しいです。苦しいです。って言いながら生きたんですよ。でもね、それだけではなかった。この苦しい苦しい苦しい、もうダメだ、もうダメだ、もう死ぬ、もう倒れる、もう行き詰まったっていうのはいくらも経験した。そのたんびにパウロを支える力を彼は自分の中に感じたんですよ。それはね、自分のペースできなかったから、自分のペースをもう乗り越えていってくれる、自分の力じゃないっていうことを彼は体験していくんですよ。もうどうしようもないな、もう倒れるな。そういう時にパウロは自分の中に力が注がれることを、注がれていることを実感した。自分の力を超えていった時に初めてそれを発見していく。こんな言い方しますよ。ところで、私たちはこのような宝を土の器に収めている。土の器って分かりますよね。脆い器だ。土にまだ戻っていく器だ。この並外れて偉大な力は神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、いかに我々の体が脆いかボロいか、欠点だらけか、傷だらけか、罪に汚れているか、しかしそれを通して私たちの中に注がれた力が神から注がれたものであることが分かる。これがパウロの体験だ。彼は続けてこう言う。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。ねえねえ、これみんな滅びてるんですよ。四方から苦しめられたら行き詰まるって言うんだよ。パウロはそれをこう言うんだ。地方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされていない。もう完璧にやられてやられてやられて、これを体験した。イエスの人として、イエスから首根っこをつかまれて行け、一生懸命行こうとした結果、誰よりも彼は苦しんだ。この苦しみを通して、自分が確かに主から首根っこをつかまれていること、主が私を支えてくれていること、これを体験したパウロだった。はい、ちょっと時間が
ってまた10分間休憩を入れましょう。4時10分にお集まりください。